4つの福音書、まあそのどれか1つでも読みますと、主イエス・キリストというお方は、今日私たちがそうしていますように、安息日になりますと、会堂の礼拝に行かれ、今の私たちと同じようにそこで聖書を読まれ、その解き明かし、まあ、説教をなさいました。で、ルカによる福音書の伝えるところによれば、このイエス様の説教というのは非常に独特なもので、今でいう旧約聖書を礼拝の中で読み、それから、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時に実現したというような語り始めであったようです。例えば、主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。こういうイザヤの言葉を会堂で読み、そしてこうお話になった。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した。聖書の言葉を解説するのでも説明するのでもなくて、その聖書の言葉と地続きにその実現が今ここにあるんだと宣言されたのです。実を言えば私たちこのお方の弟子である教会も主から託され、この主の後に続けて同じように証しすることが求められております。聖書の証しする良き知らせが語られるとき、目の見えない人に視力の回復が告げられると聖書が語るとき、同じように我々も、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと告げるために存在しているものだと言えます。今日の聖書箇所、盲人の目を開かれた主イエスの物語を聞くならば、それはあなたのことである。主イエスにあって、主の体なる教会を通して、神は、この私たちに、この世界に、告げておられるのであります。私たちキリストの教会は、見えないものを見るようにされる、そういう場所だ。目が開かれるのです。そのことを自分のこととして証言し、私も目が開かれたのだと証言し、また、あなたの目が開かれるんだと、隣人に告げる群れであります。考えてみれば、主イエスというお方は、見ないのに信じる人は幸いであると言われましたし、また、使徒は信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですとも言いましたけれども、つまり、見えないと、信仰は見えないということも言ってるんですけれども、一方では、それにもかかわらず、私たちキリスト教会の信仰はもう一方においては、見えないものを見るようにされる信仰であります。生産の食卓を祝う際に、まあ、大体読むことにしております聖書の言葉、詩篇34篇の8節に、味わい見よ、主の恵み深さをとありますし、また主イエスご自身もおっしゃいました。もし信じるなら、神の栄光が見られる。また、ある有名な神学者の言葉遣いで言えば、信仰への立ち返りと、我々が信仰の道に入るということは、目覚めることであると言います。私たちの信仰とは、目覚めると。目覚めたらは、目を覚まして、見るべきものが見えるようになるというのです。暗い夢から目が覚めて、朝の光の中でこの世界の本当の姿を見るようになる。それは、神を知るようになり、また本当の自分を知るようになるということです。単に、物理的な意味で目が開かれ、魔法のように普通の人には見えない世界が見えるようになるということではないでしょう。味わい見ることができる恵みというのは、この舌に味わうように、主の恵みの確かであることを経験することだと言うべきでしょう。この 目の前に見ているように、主の憐れみをこの私たちへの憐れみとして実感するということでしょう。つまり、目に見えるようになる。我々の信仰は目に見えるような信仰だというのは、信仰というのは虚しいものではないということでしょう。キリスト信仰に生きることは手応えがあること。重みが感じられる生き方だということでしょう。それには、怖いほどの手応えがあるのです。恐ろしいほどの重みがあるのです。この目で神を、この舌で神の恵みを味わっているという手応えです。旧約を読みますと、この怖く恐ろしいほどの重みがどれほどのものであるかよくわかります。神を見ることができる。このずっしりとした手応えとは、実は、人は神を見てなお生きることはできないという。生きるか死ぬか。いいえ。その手応えは、ぶち当たったならば、我々は必ず死ななければならないと思ってしまうほどの出来事に直面するということです。まあ、そういう実感を味わい始めるというのです。キリスト信仰というのは、このような形で神を知り、自分を知り、そしてずっしりと思い手応えを感じていくことです。神を知るならば、自分のことを知ります。光の神の眼差しにさらされるならば、ヨブや詩篇の祈り手や、そして預言者イザヤが言ったように、虫けらに等しい私であることに目が開かれ、また同時に、そのような私が生きることが許されている。許されるどころか神に心から生きることが望まれているということを知ることになる。神様はこの無に等しいもののために、御子イエス・キリストの十字架をこの地上に立ててくださったんだ。私のためのイエス・キリストの見苦しみであり、墓の中からの三日目のお蘇りであるんだ。このことに目が開かれます。つまり、これが、この聖書の証言が自分ごととなります。悪い夢から目覚めて、その神を知り、この神に憐れまれている自分、そして世界を見るようになる。私の末っ子が時折思い出したようにこう尋ねてくることがあります。ねえお父さん、私たちって神様の目から見ればアリみたいに小さいんだよね。でも、そういう私たちのこと神様可愛いと思ってるんだよね。大切なんだよね。アリみたいなのに。じゃあ、本物のアリは神様にどれくらいの大きさに見えるんだろうか。太陽はどれくらいの大きさに見えるのかな。ボールくらいかな。リンゴくらいかな。っていうふうに話はあらぬ方にそれていってしまうんですけれども。でも、アリみたいに小さな私が神様にとってとってもとっても大切な存在なんだという、そのことを驚き不思議がる心と、またそれを喜んでいる嬉しさが伝わってまいります。私の娘は、まあ、こういう信仰に生きていますので、まあ、必ずしも親の言うことを聞きません。親が自分よりも偉いとか正しいとか、なんだか根本的に思ってないような気がするんですね。どうも、神様の眼差しから見たとき、私と彼女は、まあ、アリとしては横並びなのであります。神様の眼差しから見たら、子供と大人の差なんて、合ってないようなものだと思ってるんじゃないか、と、まあ、思わせる節があるのです。しかし、それは正しいと思います。大人である私もまた、私たちもまた、誰に対しても、誰に何を言われようが、神様の御前には小さなものとして横並びであり、それ以上でも、それ以下でもない。そのことを、改めて教わった気がするのです。そんなことをつらつらと考えながら今日の聖書箇所を読むとき、私はこれまでこの聖書箇所をどうも読み間違えていたのではないかと思わされております。エルサレムを目指す主イエス一行は、 その経由地であるエリコの町に立ち寄ったと言います。そこに一人の物乞いがおりました。目が見えない人でした。シュエスの時代、エリコという町はエルサレムの都に果物や野菜を豊富に供給する農村地帯であったようです。まあ、領主の別荘が、冬の別荘があったと言われてますから、まあ、冬もちょっと穏やかで過ごしやすい土地だったのだと思います。まあ、だからそう考えると、エリコの町の人々は、まあ、食べ物が豊富にあったから、過ごしやすかったから、この物乞いの人を憐れむ余裕があり、まあ、十分に施すこともできて、食べるもの、着るもの、生活するに困らない、そういう人物ではなかったかと想像することができます。で、ハンデキャップを持った人を地域の親切が支えるというのは、当時の人々にとって大変誇らしいことであったと思います。それによって自分たちは神様にお仕えしているんだ。そういう感覚が当時はっきり持っていたと思います。そういう、まあ、自分たちの村にシュエスが立ち寄ってくださいました。有名な聖書の教師、奇跡の人、神の人が自慢のオラが村に来てくださったのです。住人たちは我も我もとこのお方を一目でも見ようと大騒ぎになったと言います。ところが、シュエスの周りにわらわらと人が集まり、その後ろをついていく行列が作られている中で、その賑やかさを上回る一つの叫びが上がったと言います。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。物乞いの盲人の叫びであります。彼は聖書を読みますと、町の人々の後ろからその声を上げた。つまり、町の人々がシュエスに向かってゾロゾロ作っている行列の一番後ろからこの叫びを上げた。彼は列の一番後ろにいたのです。そしてそのことを誰もおかしなことだとは思わなかったのです。彼は列に並ぶべき存在であります。彼は来週聞くことになります徴税人ザーカイという人とは異なりまして、町の人々はこの人のことを列から排除することはありませんでした。ザーカイはそれにも入れてもらえなかった。この人は列に並ぶべき存在。けれども、一番後ろ、最後の最後のミソッカスの位置に置かれていたと言うべきだと思います。もちろんそれでも構いません。きちんと分け前には預かれるはずです。エリコの町の豊かな実りが物乞いの彼にも十分行き渡ることができたように、シュエスが下さる豊かな神の恵みは、列の一番後ろまで、彼の順番まで必ずきちんと回ってくるはずです。だから別に一番後ろだって構わない。ところが、この人は待てませんでした。大きな声で叫び出しました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。先に行く人々は、彼を叱って黙らせようとしました。お前の番はまだ来ないんだ。待ってろ、おとなしく。町の人々は彼を叱って黙らせようとしましたが、ますます大きな声で叫び続けるばかりでした。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。前の列に並ぶ人々は立場をわきまえない、空気を読めない、愚かな男だと思ったことでしょう。けれども、シュエスはその叫びを聞き、立ち止まりました。ごちゃごちゃの人だかりでしたが、周りの人に彼をご自分のもとにすぐに連れてくるようにお命じになりました。そして、彼が近づくとシュエスはお尋ねになりました。何をしてほしいのか？彼は答えます。原文では非常に簡潔、たった二言です。まあ、原文のニュアンスを生かして訳すと、主よ、見えるように。主よ、見えるように。主は応じます。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。 私は思い違いをしていたのではないかと思います。これは目の見えない物乞いの盲人の目が開かれた物語だ。しかし本当にそうでしょうか。むしろこの物乞いの盲人はその町にあって私たちが見たいと願うものを、つまり神と自分の本当の姿をこの時誰よりもはっきりと見ていたのではないか。彼こそがはっきりと見ていたのではないか。ダビデの子よ、私を憐れんでください。あなたこそダビデの子。神が預言者を通して約束された救い主。しかし私は救われるに値するものでありません。だから憐れんでください。ふさわしくないこの私を憐れんでください。ただあなたの憐れみを垂れてください。憐れんでくださいっていうのはこういう含みを持つ言葉だと思います。憐れみ。ふさわしくないものに与えられる神の恵み、神の救い、それが憐れみです。憐れみはふさわしくないものに向けられます。だから、列に並ぶ必要はありません。ミソッカスが一番になったって何の問題もありません。聖なる神様の御前では、そしてすべてのものがありのように小さな存在であり、すべてのものが本当は憐れまれるべき存在であります。神の一人子の前に出るふさわしい順番などないのです。ふさわしさが足りないから、あなたは後ろにならなければならない。私はちょっとふさわしさがあるから、もうちょっと前の方に並べる。あるいは、あなたは全くふさわしさがないから、列から出ていけ。こんなことはない。ふさわしさを比べ合うような、そういう人々の声、また自分の内なる声を振り切って、この人はまっすぐに直接主イエスに願い出て、ダビデの子よ、私を憐れんでください。見るべきものが見えていたのはこの人ではないかと思います。もしもこのような叫びが、この場にふさわしくないんだ。お前は黙ってろ。後ろに回れ。と止めるならば、止めなければならないと思うなら、実は止めようとするものこそ、見るべきものが見えていないのであります。私たちはいつでも神様に対して、主イエスに対して、自分の権利を、憐れまれるべき権利を主張できるというのではありません。主イエスよ、あなたは私に目を留めるべきだと訴える権利が誰にでも与えられるということではありません。そういう権利意識、自己肯定の気持ちとは全く別だと思います。この人がはっきりと見たのは、憐れまれなければならない自分の惨めな姿であり、また、その自分を憐れむために来てくださった主イエスへの信頼であります。主イエスが、あなたの信仰、すなわちあなたの信頼があなたを救ったとおっしゃったように、彼自身の持つ自分の権利の主張によってではなくて、主イエスというお方への信頼が、つまりその信頼すべきお方が彼を救ってくださいました。主イエスが惨めなものを、罪人を憐れんでくださる神であられることに目覚めること。それが見えるようになることです。神を見、自分を見、神の恵みを味わい、自分の人生を味わう。この盲人の物乞いは、その場にいた誰よりも見るべきものが見えていたし、いやむしろただ一人見えていました。そしてもちろんこのような列の一番後ろに回らされるはずのものが、神と自分を正しく見て、主イエスに大声で叫ぶことができたというのは、これは、ここまで読んできた聖書の文脈によれば、彼の素直さとか霊的な鋭さに原因があるのではなくて、これは言うまでもなく、人間にはできないことも、 神にはできる。神は幼子の神、血のみ子の神なのだという神の憐れみによるものであることがわかります。つまりここには途切れることのない憐れみによって人間は救われるのだという神の言葉がずっとその連続している箇所だと言えます。そうであるならば、そうであるからこそ、むしろ今日の聖書の物語において、実は見えなかったものが見えるようにされたというのは、この物乞いの盲人以上に、実はその場にいたそれ以外の人々の方であったと言うべきではないかと思います。事実、43節後半、この物語を閉じる最後の言葉として、福音書記者ルカはこういうふうに記します。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。今、見ました。見えるようにされました。ふさわしくないものを憐れんでくださる神のお姿に閉ざされていた目が開かれ見えるようになりました。目が見えない盲人の目が開かれた物語でありながら、本当は神の憐れみに目が閉ざされていた人の目が開かれた物語であります。しかしまたこの目が開かれる経験、見えないものが見えるように経験は一度きりのものではないでしょう。実際見るべきものを見ていた物乞いの盲人の目もまたここで開かれたということは重んじるべきだと思います。そして、目を開いていただいたこの人は神を賛美し、シュエスの後に従うものとなりました。そしてシュエスに従いながら、この人は日ごとに朝ごとに神の姿に、また自分の姿に絶えず目を開かれ続けていったに違いありません。そしてこのことが私たちにおいても起こり続けていることです。私たちの目は一度限りでなく、シュエスによって何度も何度も開かれ続けていくものであります。自分の貧しさと罪深さに日ごとに目を開かれながら、しかしそれ以上に主の憐れみ深さに目を開かれ続けてまいります。それは、改革者ルターが申しましたように、生涯にわたる出来事、生涯にわたる悔い改めの出来事であります。今日の聖書箇所を読みながら、私が心に思い巡らされ続けていることは、この盲人の叫びが、実は私たちの古い兄弟である東方正教会によりまして、ギリシャ正教とか、ロシア正教とか、ウクライナ正教とか、そういう東方の正教会にとって2000年以上特別な祈りであり続けているという事実であります。彼らは日ごとにこういう祈りを祈る。イエス・キリスト神の御子、罪人の私を憐れんでください。イエス・キリスト神の御子、罪人の私を憐れんでください。これはイエスの皆の祈りと呼ばれる祈りです。呼吸に合わせてこれを祈るんですね。イエス・キリスト神の御子、罪人の私を憐れんでください。イエス・キリスト神の御子、罪人の私を憐れんでください。ちょっと吸いながら言うとあんまりに声が小さくなっちゃうのでここはできないですけど、息を吐きながらまた吸いながらこの祈りをする。呼吸の祈りとしてするんです。東方正教会というのは西方教会、つまりその西側の教会というのはカトリック教会とプロテスタント教会を含めて西側の教会ですけれども、統合と西方っていうのはもうなんていうか、宗教改革のよりずっと昔の、紀元の千年、主の年千年ぐらいにはもう分かれちゃってる。古い古い時代に分裂した仲間ですけれども、教会ですけれども、統合正教会の特徴として、それはカトリック、プロテスタントを含む西方教会と異なり、さらに中でもプロテスタント教会とは違って、あんまり罪言わないと。明るい教会だという一般的なイメージがあります。確かにそういうところはある。こ この世界をまた人間をキリストによって回復された良き存在として見る傾向が、オーソドックス教会には強いと言われています。けれども私たちは、この東方教会で祈られ続けてきたイエスの皆の祈りほどに、毎日毎日、貧しい自分の罪を認め、憐れみを求める祈りをしているだろうかと問われる思いがしております。イエス・キリスト神の御子、罪人の私を憐れんでください。そして、東方の兄弟たちがこの祈りを祈っているということが、少しも暗いことではないこと、とても明るく、とても息がしやすくなることを私たちも知りたいと願います。私たちの罪深さを知ることは同時に、この貧しさに勝る神の憐れみを知ることです。そしてそれは一生かけても味わい尽くせないものであります。ダビデの子よ、神の御子イエス・キリストよ、私を憐れんでください。あなたこそ信頼すべきお方。あなただけが私の救い主、私の神。あなたと私を隔て、あなたの憐れみを私から取り去ることができるものは誰にも何者にもできないのです。私たちはこの事実を、実感を、その手応えを感じながら、それを見て、この人生の中で味わい続けていく、そのような礼拝に生き、新しい一周の命に生きるように送り出されます。そしてそれは自分のためだけにある手応えではありません。そのような私たちの身に起こる出来事の重さは、共に生きる人々の目を自分自身の姿に、神の姿に開くために用いられるのであります。祈りをいたします。